おはようございます。鈴木敦史です。今日は説教の倉澤先生の代わりにお呼びいただいてありがとうございます。さて、礼拝もね、ズームとか、いろんなインターネット配信になっちゃって、まあ、どんなもんかなと、私は意外とそういう、こう見ててね、さっき勝木先生ともお話ししてました。もう眠くなっちゃうんですよね、画面見てね、やってるとね。やっぱこう、来てこう、座ってこう、自分自身をこう、整えていくって方が、私にはこう、向いてるんですけど、まあ、多くの人が本当はね、そうだと思いますけども、まあ、こういう事態の中でですね。で、まあ、この、新型コロナウイルスのね、事柄がどういう意味を持つのか、本当に皆さん、神様との関係の中ですごく考えられていると思うんですね。私はまあ介護事業所の運営の責任もあるんで、毎日それとこう戦い続けなければいけない現実がありまして、まあ、本当にね、去年もそうですけど、今年もね、こうメンタルやられてますね、完全に。いろんな近くの事業所が閉鎖になるんですよ、感染者が出て。まあ、2週間とかね、もう閉めなくちゃいけない。だいたい半月閉め、一人出ると、そしてその後またすぐ感染者が出てね、続けて閉めてる事業所とかね、まあね、半月閉めたらもう、ものすごい赤字が出ちゃうんで、もう本当になんか経営側としてはもう、なんかこう涙、なんか僕ね、メンタル強いと思ってたんです、自分。ひょうひょうとやってるんで。でもこんなに人間ってメンタルがこうやられちゃうんだなっていうぐらいね、私やられちゃったるし、やられちゃってますっていう継続系ですね。でもその中でですね、僕はいつもまあ、クリスチャンでよかったなとか、いろいろ思いますね。ただ社会のこの混乱とか、そのやられちゃうって事柄に翻弄されない、もう一つ重要な、いや、最も重要な、こう、メシっていうかね、言葉がこう、常にこう、いや、こうだっていうふうな言葉がこう、聞こえてくるんですよね。きっと皆さんもそうだと思います。あ、もうどうしよう。なんかこう、聞こえてくるものがこう、あると。ですね。それがきっと聖霊の示しなんだと思います。私はこの本日の箇所、ローズンゲンの箇所から選ばせていただきましたけども、これを通してきて、まあ、聞こえたことをですね、皆さんにお伝えしたいなと思います。まあ、ちょっと話ガラッと変わりますけども、春になるとですね、コロナウイルス関係なく、花とかね、桜とかいろんなのがこう咲いて素晴らしくなって、うちの近くにズーラシアと大きい動物園があるんですけど、その近くに里山ガーデンっていうのがあって、お花がすごいこう植えてある場所があるんですね。広い敷地にこう、たくさんのお花を植えて、まあみんながそれを見に来るって、今一番いい時期なんですね。で、私も数年前にね、そこ行ったことあるんですね。うちのデイサービスの利用者さんを職員が連れてくっていうので、まあ、じゃあ、まあ、なんか、所長も一緒に行きましょうって言って、まあ、くっついてって車椅子をしたりね、こうしてたんですけども、まあ、それもですね、まあ、メインの仕事ではないんでね、所長も行ってくださいって言われるとですね、めんどくさいなって思うんです、正直言って。めんどくさいな。めんどくさい。ちょっと俺も忙しいし、まあ、書類が、なんて言ってて。でも、人間って第一印象でめんどくさいなと思うんですけども、ちょっと経つとね、なんかまたこう聞こえてくるんですよね。それでいいのかいっていう、なんかね、こう、神がかった声が聞こえてきてね、あなた何のためやってんのっていう、こう、天からの声が来て、わかりました、行きますっていう、こう、気持ちをこう切り替えてですね、さまつな社会の現象の中へ置いてやることたくさんあるんですけども、やっぱこう神の声がこう聞こえてくるんですよね。そしてこうパチンとこう切り替えて別のことをやっていくわけです。 すごく利用者さんが喜んでくれてね、なかなかもうご家族も一緒に行くことができなかったり、まあ一人で車に乗ってとかね、バスに乗ってっていうのも苦しい状況の、まあ、なんとか歩けても車椅子をもちもちっていう感じなんでね、すごく喜んでくださるんですよね。で、ああ、やってよかったなって、そういう時思います。今、礼拝学のね、もう亡くなった今橋明先生がですね、すごく仕事が忙しくていろいろ頼まれてもう嫌だな、やりたくないなと思った時に、それでもやろうと思ってやった後にやっぱりやってよかったなって思うっていうその話をしてたの僕はよく覚えてるんで、そういう経験がまあすごくあります。面倒だなと思ってもやる。まあその中でですね、帰りの今も覚えてるんですけど、その車の中でですね、利用者さんが近くのテニスコートがあったんですね。テニスコートを見てて、あら、テニスやってるわって、まあ夫婦でその方一緒に来てくださったんですけど、結構ね、育ちのいいご家庭の方、あ、テニスやってるわって、私もまたやりたいわって、もうやっと歩いてるんですよ。私の時代は天皇皇后様が皇后様と天皇が出会うのにテニスのとこで出会ったんで、すごいテニスがブームになったんですよ、所長さんって言って、あ、そうなんですねって言って、また若い頃のようにラケットを持ってね、やりたいわ、もう一度やりたいわ。私はね、それを聞いててね、本当にイエス様がペテロに語った言葉で、ヨハネのね、21で語った言葉じゃないですけど、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行って、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかと示そうとイエス様は言われた。ペテロは私に従いなさい。本当に若い頃は自分で何でもできて自分で道を切り開けると思っているわけですけども、だんだんとまあそうではこうなくなっていく。介護の仕事をさせていただいているとですね、いつもそのことを思わされます。私のデスクってね、デイサービスのど真ん中で、職員と一緒のど真ん中でやるんで、常にこういろんな人に話しかけていくんですね。所長さん、こんなことあります、所長さん、昨日旦那と喧嘩しましたとかさ、所長さん、犬に噛みつかれましたとか言って、そんな話をいつも聞いて、あ、大変でしたねなんか話をしてるんですけど、まあ、皆さんの話を聞いてですね、あんなに楽しく生き生きと空の下でテニスをしてたのに、今はもうできない、やりたいわ。生きるというのはなんと素晴らしく、しかしまたなんと残酷なのかなって思います。人は得るよりも失う痛みが大きいんです。得るよりも失う痛み、1900年代のですね、ダニエル・カールマンっていうノーベル何とか賞もらったですね、人が、僕この話よくするんですが、プロスペクトルの理論っていう、プロスペクトルの理論っていうのがあるんです。このプロスペクトルの理論っていうのは何を言ってるかというとですね、人間は得よりも損失の方に大きく痛みを感じるっていう、こういう、これデータをいろんなとこから取っていくわけですね。例えば100万円儲かりますよっていう、出来事よりも、100万円損したっていう人の方が痛みを大きく感じるっていうわけなんですね。まあ100万円だとちょっと大きいかもしれないけど、10万円なんかで宝くじで当たりましたっていうことが、もしもあったとします。いや、嬉しい、やった。まあ何年か経ってそれ使っちゃうともう忘れちゃうようなね。でも誰かに10万円盗まれたとしましょう。ね。絶対忘れませんよね、このこと。ね。そういう風な人間っていうのは、こう、脳みその構造になってるっていうわけなんですね。 うちの職員がですね、あの 給与の支払いというのをやって、あの給与計算というと残業とかね、こうしてある時ですね、あの20円ぐらい少なかったことがあったんですね、あの支給した額が計算ミス で所長さん、少額なんですけども、20円ほど少ないんですけど、あ、すいませんって振り込んで、僕はね、あの、まあ、僕というか誰でもそうですけど、インチキしませんから、いつもね、あの前も あるパートの方でね、あの万の単位で叱ってたことがあったんですね。その時はね、多く振り込んじゃってたんです、間違えて。でもその多く振り込んだ人はね、何も言ってこないんですよね、多かったですよと。でその20円の人はね、20円少なかったですよ。人間はあの得することよりね、痛みに大きくね感じ、あの利用者さんの請求っていうのをします。あの、計算して月の。まあ、ほとんどコンピューターでやるんでね。あれは最初のところだけこう、やるんですけども、たまにミスをするんです。それは、何月何日に、機能訓練の何かさんがいくつっていうチェックが1個外れてたせいで、あの、100円、200円でずれてくることがあるんですね。まあ、1000円とかずれちゃうこともあります。で、まあ、もちろんそれもわざと、あのやることないですからね、そうするとですね、利用者さんから請求金額が例えば1000円多かったと、大体連絡来ますよ、所長さん、この請求金額おかしいんじゃないですかと、あの、すいませんでしたって調べたら確かにそうで、すぐ返金しますからって。でも未だかつて一度も請求金額が少なかったですよっていう人、13年間仕事してきて一度もないんですよ。でも俺わざとやってないから、多いことも少ないことも絶対両方あるはずなんだけどね、少なかったですよ、請求やってる人は一度もないんですよね。人間っていうのは損失の方にものすごい敏感なんです。人間は人生で得られたものより失ったものに固執してしまうんです。心が支配されてしまう。私も全くそうです。これは人間の自然の性質なんですね。そして私たちがこの自然の性質に従う限り、絶望しかないんですよ。失っていくしかないから。まあそれをこう乗り越えたいですよね。絶望を希望に変えていきたい。そこに私は、あの、福音の理解、聖書の理解があると思うんですね。まあ本日の聖書の箇所、イースターの後ですか、週の初めの日。ユダヤの社会では、まあ、日曜日ですね、夕方って書いてありますか、まあ、月曜日に近づいているあたりです。弟子たちはイエス様を見捨てて、奔走してしまったわけですね。処刑されたイエス様の弟子ですから、まあ、ユダヤ社会からも、あの、仲間だとして、捕まっちゃうんじゃないかってね、あの、心配してるわけですよね。で、扉にこう、鍵をかけて、みんなで中にこう、いたっていう。鍵を、夕方でまだ鍵かけちゃってますからね、絶対誰か入ってきて、トントントンって言ったらね、シーンとしてて、誰もいないよっていう雰囲気にこうしようとしてたと思うんで、いや、どうしよう。誰か来て、あいつのイエスの仲間だって言って、つかめられちゃったら、自分も同じ目合う、声を押し冷めて。またですね、自分たちがイエス様を見捨ててしまったことに本当後悔して、あの時はもうしょうがないんだってこう逃げたかもしれない。でも時間が経ってくるとですね、だんだんまずかったなと、なんであそこでもうちょっと頑張れなかったのかなとか、イエス様あんなによくしてくれたのにこんなことしちゃってと、もう本当にね、ユダヤに追及されるのというのと、イエス様を自分が見捨てちゃったっていう思いでもうがっくりきてるんですよ。がっくりですよ。どうしようっていう、そういう気持ちですよ、弟子たちはね。もうユダヤ人にも捕まりたくない。しかしイエス様に悪いことしちゃったなって、どうしようって、もう取り返しのつかない事態になっちゃった。まあそこでですね、イエス様が来られるっていうわけです。イエス様が入ってきて、真ん中へ立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。このことはどんなに、まあ弟子たちは驚いたことでしょうね。死んだはずのイエス様が出てきたわけです。 もう恐ろしい。ね。手の跡と、ね、こう穴開いちゃってる。ね。痛そう。ほら見てください。お前たちがやったんだよ。もうイエス様言わないでと。ごめんなさい。うわ、もう裁かれると。ああ、お前ら見捨てたら全員そこに並べと。ね。もうどうしようっていう、もう心臓が口から出ちゃうぐらい。もう裏切り者ですよ。イエス様ごめんなさい。しかしですね、さすがイエス様ですね、その手を見せて、脇腹の、ね、傷を見せて、そういうこと言わないんですよね。イエス様はですね、おいおい、この傷どうしたんだなんてこう言わないんです。ここに記されるのは、弟子たちは主を見て喜んだと。弟子たちはイエス様を見て、自分たちが責められると思ってたけども、その挨拶はシャロームだったんですよ。平和の挨拶だった。それはまさに弟子たちの裏切りに対する許しの宣言だったんですよ。イエス様はそう言ってから、彼らに息を吹きかけ、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許され。まあ、神の霊を受けた。許された者は神の霊を受け、そして人の罪を許す。また、死者となっていくっていう話ですよね。あんなに怯えた裏切り者の弟子たちが、イエス様と再会して、罪のを許す。権威を与えられ、イエス様の行った許しの技を自らも行っていく使者となっていく。もう真逆の展開ですよね。しかしこれこそが福音なんだと思います。裁かれる。どうしよう。死んじゃう。あれ？救われた。ね？あれ救われた。大いなる損失への思いが一気に好転していくんですよ。一気に好転していく。損失を怯えて暮らしてたのではなく、損失のまま、罪人のまま、神から救われていく。神から祝福をいただいていく。損失の恐怖より、恵みの喜び以降変えていただくっていうことなんですよね。ただここでね、注意しなければいけない。ここで安心して帰っちゃいけませんよ、皆さん。ここで安心して帰っちゃうと、ルカの17章のですね、病気治ったのにね、イエス様のところへ感謝してきた人が一人だけでみんな9人どっか行っちゃったのと一緒になっちゃいますからね。ここで安心してはいけない。イエス様はこの許された弟子たちにこう言うわけです。あなた方が許されればその罪は許される。誰の罪でも、あなた方が許さなければ許されないまま残る。あなた方が許さなければ許されないまま残るっていうふうにね、言葉を残したんですよね。これどういうことなのかなって私クリスチャンになってから長年ね、悩んできました。なんとなくこうかなと思ってたんですけどね。これってどういうことなんでしょうか。私たちに罪の許しの宣言が託されて、しかしまた罪を許さないという権威も私たちに与えられてるっていうことなんでしょうか。私たちの許す罪、また許さない罪っていう、許さない権限さえその弟子たちに与えられてるというのでしょうか。誰の罪でもあなた方が許されなければ許されないまま残ってしまう。口語訳ではですね、そのまま残るであろうとね、新改訳でもそのまま残りますって、この残るっていう言葉がこう強調されてるんですね。これはどういう意味なのか。罪の許しの宣言はわかりますけども、罪許さないよっていう宣言はどうなのかな。イエス様は人たちに罪の許さないという宣言を、権威を与えるんでしょうか。弟子たちっていうのはそんなに偉いんでしょうか。 私たちが許さないぞというと、その人は地獄へ落ちてしまうんでしょうか。私たちにそんな裁きの権限があるんでしょうか。私はですね、こうある日突然こう天から声がまだ聞こえたんですよね。あなたちょっと里山ガーデンに一緒に行きなさいっていうのと一緒で、ね、聞こえた。この罪を許されないまま残るってどこに残るのかっていうことなんじゃないかってこう感じたんですね。どこに残るのか、ここが重要なんです。残る、どっかに残ってるわけですよね。どっかに残ってる罪が、それは私たちの心の内側に残るんではないだろうか。許さなかった罪は、罪の許しの宣言をされなかった罪は、私たちの心の内に許さなかった罪として残り続けるんではないか。人を許せない心は、人を裁いてしまう心は、実は自分の心の中へ残り、自分の心を病んでいくんだ。鉄は、錆や鉄を腐らせるが、妬みや人を腐らせる。錆は鉄を腐らせるが、妬みや人を腐らせるという言葉がある。同じようにですね、許せない私たちの心は、私たち自身を腐らせていくんではないか。いや、私たち自身を地獄へ引きずり込んでいくんではないか。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。それは私たちの内側に残るんだと。罪はどこに残るのか。それは私たちの内側に残るんだ。そして私たちの心を地獄の炎で焼き続けるんです。ではどうしたらその炎から解放されるんだ。それは許さない宣言ではなく、許す宣言に私たちが変わることなんだ。人を許すことで初めて私たちも許されるんだ。人を許せたとき、自分自身も許されていく。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をもう許したまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。イエス様が先許してくださったんだから順番逆じゃないのっていう人がよくいます。確かにそうかもしれない。でも私はあえてこの箇所がですね、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと祈りなさいとイエス様がおっしゃった。その気持ちってここにあるんじゃないかなって。本当にね、思いました。この言葉を聞くとき、私たちは天からですね、安かれ。とこしえがありますよ。Forever and ever。私たちは人を許せない生き物なんです。人間ほど誇り高い生き物はない。その尊厳を汚されると、劣化のごとく怒ってしまうんです。人を許せると思ってたら、そのような出来事に出会ってないから、そう言えるんだと私たちは思わなければいけないと思います。人を許せると思ってるうちは、幸せなんだと思った方がいいと思います。全く人を許せなくなるような出来事に出会ってないからなんだ。むしろ幸いです。生涯それで生きたいですね。だからイエス様はですね、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ。人を許せないような苦しみに合わせないで、私たちを悪から救い出してください。人を許せないような苦しみに合わせないでください。許せる範囲の試練に留めておいてほしい。憎しみっていうのはやっぱ作られるもんだと思いますよね。また、人と人のとの感情の大きな勘違いでこう生まれていく部分が多くあります。 まあ、戦争なんか本当にそうですよね。なんとか、まあ、大東亜共栄圏がどうのこうのって言って、その裏側にはお金の問題とかね、オイルの問題とかいろんな事柄がありますよね。北朝鮮がミサイルをね撃つと日本中が大変だなんて言うけど、北朝鮮をミサイル撃つ前にビットコインをたくさん買ってる人がいるわけですよね。でミサイル撃ってバーンって上がったらそこで売り抜く、そんなことばっか私たちの社会やって、で社会では大変だ、敵が攻めてくる、防衛費上げましょうとかね、作られた憎しみ、作られた社会。デイサービスの来た利用者さんで一人ね、もう外れちゃった人がいましたけど、その人は他のデイサービスでもすごくトラブルを起こしてきて、うちに来ても、僕はね、そういう方紹介されて、うちは絶対大丈夫ですよって営業的に言わないんです。うちでもダメかもしれませんけど、できるところまで頑張りますっていうところを正直にこう言うことをこうしてるんですね。その人一生懸命ね、なんとか来てたんですけど、だんだんやっぱりですね、やっぱりこう、もともとの精神的なスタビリティが悪いんでしょうね。あいつが俺の悪口を言ってる、こいつが言ってるって、まあ耳もちょっと遠かったんでね、だんだんこう被害妄想的になってて、ね、最後はね、あいつを殺してやるって言って、最後は職員もみんな殺してやるって言い出して、さすがにもうその人は利用中止になっちゃったんですけど。でもみんな言ってないわけですよね。ましてや職員がその人を殺してやろうなんて思ってもない。でもその人の中でもそれがこう出来上がっちゃってるわけですよ。で、なんとか司会をしてやらなきゃ。作られた憎しみ。私たちは人を許すというときに、あなたはじゃあ家族を殺されても許せるんですかとか、あなたは全財産を失っても許すんですか、まあ、そんなこう例を持ってきちゃうわけですよね。特にクリスチャンじゃない人に、許し許しって言うけど、あなたどうなのなんてね、こう言われちゃったりもするわけですけど。で、そういう話をしてるんではないんですよ。この罪の許しっていうのは、そういう話。今自分にとってどうであるかっていう話なんです。将来の自分に対してどうであるかっていう話ではないんですね。ある人が洗礼を受けるときにですね、世界ではこんな悲劇があって、あんな悲劇があって、だから、やっぱ神様っていないんじゃないですかっていうふうに、言っている方がいらっしゃったんですね。でも、それ素朴な僕疑問だなと思いました。でも、私の答えとしてはね、確かにそうかもしれないけど、あなたどうなんですか？あなたがその目に遭ってるんですか？あなたが、なんか、家族が亡くなったり、あなたがお金取られたり、なんかしてるんですか？自分は守られてる。その感謝を持って、神の前に洗礼を受けたらいいんじゃないですか。事柄の起こっている事象っていうのは、私たちが理解できる範囲の事柄ではないんですよ。まずあなたがどうであるか。自分の感謝を神に捧げて、信仰を表明すればいいんじゃないでしょうか。私たちは、大いなる社会の裁きの中に置かれているわけです。許すことのできない社会の中へ置かれている。罪と罪の中へ置かれている。しかしそこからもう一歩脱却し、誰の罪でもあなた方が許さなければ許さないまま残る。この許されないまま残ると。私たちのうちにこの罪の問題を残してはいけないんですよ。許されない、許せないという心を残してはいけないんです。まあ、そのですね、最初のところへ話戻りますけども、その花壇の里山ガーデンの花がね、すごくこう綺麗。それはとても綺麗なこう花壇。もちろんしかしですね、それは人が作ったものじゃ、人が作ったこう風景なんですよね。いろんなお花をこう植えて。自然のものではないんです。いくら美しい自然のお花だなんだって言っても、それは人が企画してそういうふうに植えたわけですよね。自然に咲く花と、 人の労苦が重なってできた美しい光景なんです。でも自然のままでないから、じゃあ綺麗ではないと私たちは思わないんですよね。自然のままではないから私たちは綺麗とは思わない。むしろ美しい、素晴らしい、私たちの心を打つような景色があるんですね。よく里山の風景って、田園風景ってあるじゃないですか。わらぶき屋根があって、こう水車があって、なんかこう川が流れててね、蕎麦屋さんがあってみたいな、そういうような風景、ああ田園の風景美しいな。でもあれは人間が作った風景なんですよね。人間が作った風景なんですよ。人がいなかったらただの森になってますからね。同じように私たちが生きるっていうことは、神の作られた社会と人間の努力が重なり合ってるんです。神の作られた自然と人間の努力が重なり合って素晴らしい社会ができていくんです。神様は一人で何でもやらずに人間にその技をこう託されるわけなんですよね。それはですね、伝道という意味では第一コリントの一章にあるように、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになった。宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになった。人間の手を持って人を救うように神は計画されたというんです。神は人にその技を託されるんです。人が自然と一緒になって作り出す美しい里山のように、神と人との作業によって人類の許しが進んでいくわけなんです。神お一人でできないからじゃないんですよ。あえて神はその宣教の愚かさに委ねられるんです。私たちの残され、許されないまま残っていた私たちの内側の罪を神の許しによって差し出し、そこから私たちは解放されている。神との共同作業において、失うことばかりにとらわれていた私たちは、与えられた恵みに目を開かれていくということなんです。コリントの1にですね、十字架の言葉は滅んでいくものには、滅んでいくものにとっては愚かなものですが、私たち救われた者には神の力です。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。目が開かれると見えてくるんです。十字架がただの損失としか見えなかったことから、それが私たち自身の救いのためであったということ、そしてその救いの宣言を私たちも神から託されているんだ。この神の力は、どんなに年を取ったとしても、最後の日においても私たちから取り去られることはないと信じます。お祈りいたします。神様、あなたの御名を賛美いたします。本当に十字架の場所から逃げ去った弟子たちに、イエス様ご自身が罪を許す権限、力を私たちに与えてくださいました。それは裏返すと、私たちの人の罪を許せない愚かさの中にあることを覚えます。そのような私たちで知りながら、人を許す心、人を愛する力、いや神へと導くその宣教の技を、あなたご自身がお委ねくださいました。このことを覚えて、私たちも今週一週間、キリストと共に歩むことができますよう、お願いいたします。この祈りを尊き主、イエス・キリストの御名により、御前にお捧げいたします。アーメン。